不動産業界のウェブサイト、システム開発に特化して十数年、大手から地場まで、そしてポータルから賃貸、売買、管理まで、あらゆる不動産業界のウェブサイト構築ならサービシンク。
ウェブディレクションやってますラジオ。この番組は東京でウェブディレクターをしている名村がウェブディレクターとして思っていること、感じていることをお伝えしているインターネットラジオです。
皆さんこんばんは、名村真嗣です。1週間のご無沙汰がお過ごしだったでしょうか。いや、もう今日からお盆という感じですけどもね、皆さん休みになってらっしゃるんでしょうか。明日からだよという方もいらっしゃるかもしれませんけどもね、僕は今日から一応休みをいただいてるんですけども、まあ、こちらの放送はいつもの通り、お送りさせていただこうかなと思ってます。と言ってもですね、まあ、今週はもう先週からの続きでですね、ウェブクリエイターボックスのマナさんのゲスト回後半ということになっていますからね、もう早速ね、続き聞きたい方っていらっしゃるんじゃないかなと思いますから、早速行ってみたいと思います。というわけで今夜も30分名村についてこい。この放送は不動産業界特化のウェブ制作、システム開発でおなじみのサービシンクの提供でお送りいたします。では次行きましょう。本当にいっぱい今日いっぱいいただいてんだよみんなね、本当にこう普段もこれぐらい送ってくれよとか思ってるんですけど冗談だよじゃあ次行きます、
はい。
ラジオネームケロリンパさんからいただきました。名村さん、マナさん、こんばんは。
こんばんは。
マナさんは経歴でウェブデザイナーかデベロッパーへジョブチェンジをされてらっしゃいました。フルスタック的な活動をして軸足を移されたということかもしれませんが、デザイナーからエンジニアリング的なことを学ぶのって結構大変なんじゃないのかなというのが思ったのですが、実際はどうでしたか。ウェブクリエイターボックスで HTML や CSS などの話題は挙げてらっしゃるので、フロントエンド系は絶対強いと思うのですが、サーバーサイド側もされたりするのでしょうかということですが、これは僕も聞きたい。
はい、まあ、ジョブチェンジっていう風に表現されてますが、はい、プラスされた感じですかね。チェンジではなくて、はい、ウェブディレデベロッパーがプラスされ、なんかもう、はいはい、何をしてるのかよく分かんないみたいな時期が結構ありまして、はいはいはい、
でも、うん、デザイナーの方からデベロップというか、まあ、いわゆるプログラミングであるとか、うん、まあ、マークアップをどこまでプログラムというか別にしても、うん、そっちに行く方ってまあまあ多くはないと思うんですよ、
うん、
それはやっぱ興味があったからですか。
いやいやでしたね。
あれ？
あれ？本当に嫌で嫌でしょうがなかったですけど、
はい
はい、あの海外に行ってで、はい、海外で働こうってなった時に、
はい、
グラフィックデザイナーってい う職の募集がほぼなくて、まあ、ウェブデザイナーとかウェブができる人を募集みたいなのはすごくたくさんあったんですね、
はい、
でそういう知識ないのでじゃあ学校に行こうってなりまして、
はい、
でウェブデザイナー向けの学校に入ったら、まあ、PHP とか JavaScript とかそういうのがあって、
はいはい、
しょうがなく受講したっていう感じですね。それ取らないと卒業できないから
あ、もう卒業の科目になってたんですね。
なってました。必須でした。
やっぱり大変だったんですか。
大変でしたね。もうこんなのそのまま書けばいいじゃないとか、もうなんでこれフォーム書いてあるそのままポンと送ればいいじゃないとかそんな思ってましたし、
はい
はい、なんなら CSS とかももう嫌でしたし、もうなんかもう書いたデザインしたらそのまま貼り付けてやればいいじゃないみたいな感じでしたしね。もうグラフィック出身の方は結構そういう方思うと思いますよ、うんうん、最初やっぱり、うん、
それで今はそのデベロップ側というか、うん、まあ、プログラミング側ですよね、はい、そこら辺に対してもう当時は嫌だ嫌でしょうがなかったとおっしゃいましたけど、はい、今はどうなんですか。
今好きで好きでしょうがないですね。
あれ
一体何が
人間変われば変わるもんだなと思いますけど、
ね、分かんないもんですね。だからいやいややってみてももともと数学とか好きだったので、
はい、
それに似てるなっていうのをある時、うんうん、まあ、気づいたんでしょうね、
うんうんうん、
あ、これパズルと一緒じゃんみたいな感じでやっていったら、うん、まあ、できたので、
うん、
で、 できたら楽しくなったので、うん、っていう連鎖がちょこちょこ最初の方であって、うんうん、そこからはもうデザインもデベロップメントもっていう感じでやってました。
あのポッドキャストでおっしゃってましたけど、 暇つぶし何するって言ったらパズル解いてるとか数学のなんか問題解いてるっておっしゃってませんでした？
そうですそうです。三角形の角度とか求めてます。
本当なんですか？
本当です本当です。いやそんな難しいものじゃなくてですね、中学校レベルのものですけど。
いや僕のなんか知り合いの中でそんなことを暇つぶしにやってるっていうのは僕マナさんだけで、こうポッドキャスト聞いてる、そんな人いるのとか思いましたからね。
いやなんか脳トレみたいな感覚ですね、なんかこう、
まだ若いのに。あ、まあ確かに数学的なこう正しさ、まあ、もちろん昔のブラウザってバグがあったとかってそういうのはあったとしても、うん、そういうのは確かにあるので、こう組んでいった時にうまく動いたっていうのはパズル的なこう快感があるっていうのは僕もなんとなく分かりますね。
は
あ、まあでもいやいやでもやっても何ですかね、その時の自分がこう渦中にいるとなかなか気づかないものっていっぱいあるじゃないですか。
うん、ありますよね。だから全く料理しなかった人がお父さんがですね、60歳で定年して料理したらめっちゃハマったとかいう話もありますし、苦手だって思ってるのは自分だけっていう可能性もありますからね。なんか
やってみた方がいいよと。
そうですね、ぜひぜひ。
そうですね、それはなんか冒頭でこう海外どうですかって言ったらまずやってみなよとの同じで、
うん、それですそれです、
うん、だからそれはやっぱすごく大事、すごく大事、ね、もう本当にこれからどんどんどんどん新しいものが出てくるので、こうやったことがないとか分かんないとか、なんかそういうのはもう年取ったからとかいうわけではなくて、まずやってみるというのは
その通りです、
やっぱ大事ですよね。
その通りです。
なるほど、いい話を聞かせて、すげえいい話ばっかりでも今日出てるんですけど。
本当ですか？
はい、ありがとうございます。
はい、
では次のおはがきですけど、ラジオネームちよちよみちさんからいただきました。名村さんこんばんは。今日のゲス、今回のゲストにお越しになられるマナさんにお聞きしたいことがあります。ズバリウェブ制作者として一番大事なことは何でしょうか。以前ラジオにはがきを送ろうとしても、こんなレベル低いことではがきを送ってもなと思って、あ違うな以前ラジオにハガキを送ろうとしても、こんなレベル低いことでハガキを送ってもなと思ってるというハガキを送ってしまったのですか。あ、送ってくれたのね。はい。自分のレベルをどうやって上げていけばいいのかにずっと迷ってます。周りの先輩は本当に何をやってもすごくて、自分も早く追いつかなきゃと思っているのですが、ただただ日々が過ぎていくようで点々点。そんな中でマナさんは何を大事にしているのか、ぜひ教えてもらえれば嬉しいです、ということでいただきました。どうでしょうか。
何を大事に、そうですね、まあ、やらなきゃいけないことはやるっていうのはあると思うんですが、仕事にしても、
はい、
今言ったみたいにやらなきゃいけない科目だったのでプログラミングやりましたとか、はいはい、そういうのはやらなきゃいけないと思うんですが、はい、それ以外で言うと楽しめるかどうかっていうのもすごく大事だと思っていて、自分が楽しくないと結局続かないので、うん、まあ、やらなきゃいけないことにしてもどう楽しめるかとかいう感じで、楽しさを自分を自分でこうモチベーション上げるじゃないですけど、どういったところに楽しさを見出せるか、そういうところも考えながらやっていくっていうのはすごく大事かなと思いますね。まあ、これウェブに限らないとは思いますけど、
そうそうそうそうそう、うん、今そのね、マナさんおっしゃった話で聞いてみたいなと思ったのが、あの先週までゲストに来ていただいた野島さんっていう声優さんがいらっしゃったんですけど、その方もものすごい多趣味の方 で、
うん、
で どうやってやってるんですかって言ったら、楽しむことですって話をされていらっしゃったんですよ。やっぱそれすごく大事だなと話を野島さんともしてたんですけども、例えば僕なんか聞いた話だと、日本には仕事が2万種類ぐらいあるんですって。もう例えば林業だとか、うんうんうん、なんとか業とかってねあったりするじゃないですか。でこうマナさんもこのグラフィックに出会った時とか含めた時っていろんな選択肢が当然若い時にあって、まあ、僕はその一つの仕事がの選択肢としてこう声の仕事であるとか舞台の俳優とかって選ぼうと思って行ったりしたわけですよね。でマナさんにとってそのグラフィックの仕事一番最初にやってみたいな、これ好きだなと思った時って、他の仕事じゃなくてそれをしてみたいと思ったきっかけって何だったんですか。
ですね、グラフィックのデザインを選んだので言うと、
はい、
Mac がかっこいいなっていう。
大事。
大事ですね。
大事。
当時、今はまあ Windows でも Adobe 使えるんですが、当時は Mac じゃないと Adobe 系のソフトが使えなかったと思うんですね、確か。
はい。
はいはい、そういう時期だったので、であと Mac って美しいじゃないですか。
はい。
はい、でそれで仕事するってかっこいいじゃんっていう理由です。
なるほどなるほど。なるほど。いやでも大事ですよ。僕なんかそのすごい昔の話で言うと、うん、Firefox っていう、ね、うん、ブラウザがあるじゃないですか、うん、であの Firefox が出た当時まだインターネットエクスプローラーと、でその前がネットスケープってあって、うんうん、Firefox のアイコンがかっこいいからって理由でこうダブルクリックしたいみたいな。
わかります。
もう IE をしたくないみたいな。
わかります。
もうなんか自分の仕事で使うんだったらやっぱかっこいいものとか綺麗なものとかっていうのはすごくモチベーションになるので、
うんうん、そうなんですよね。だからデザインって大切なんですよね。
あ、なるほど、そこに帰ってくるわけですね。
そうなんです、そうなんです。
なるほど。じゃあその時にそれに出会ってしまったということですね。
そうですね、まあ、もともとを言うと、うんうん、ファッションデザインから入ったんですね、
うんうん、
で私がいた高校がすごく特殊でファッションデザインが学べる高校だったんですよ、
はい、あんまないですね。
あんまないですね。しかも公立だったので、
いやすごい。
そうなんですよ。不思議なところに入りまして、はい、でそこで、まあ、ファッションデザインデザインなので、うんうん、色彩学とかいうのもあって、うんうんうん、あのデザインの歴史とかいうのが授業であって、うん、でそういうのでデザインにこう片足突っ込んだみたいなところはありましたね。
なるほど、
うん、
じゃその時はまだペーパーでやってたけども、まあ、あるタイミングでその Mac に出会い、
はい、そうです、そうです。
なんてすごいなった、
すごいかっこいい。
かっこいいと、これを使って仕事をするのだと。
そうです。
はあ、で今でもそれはやっぱ自分の仕事っていうのはさっきおっしゃったみたいにもちろんね、その楽しいってすごく難しくて、うん、その中にさっきマナさんもおっしゃったけどやらなきゃいけないことがあって、うんうん、それ自体がねもうこうやりそのことも何もなくてただ楽しいってことはないと思うの、うん、これ先々週も同じこと僕言っちゃったんですけども、その普段の仕事の中でもしんどいなと思うけども、うん、やっぱりそのデザインであるとかデベロップメントであるとか、まあ、もちろんさっき言ったねプログラム書くとかっていうこと自体がやっぱりそれ自体が今も楽しいっていうことなんですよね。
そうですね、そうですね。それ
自体。ちなみに本を書くのも楽しいですか？
大変ですよ。
今みんな聞いた、それちゃんと答えなかったから熊田さんね。
いやでもまあこれやらなきゃいけない中で楽しみを見出すっていうところで言うと、私も結構時間制限を、
うんうん、
つけてまして、
うんうん、
もう何時までに、30分以内にこの章のここの部分を書き終えるとか、はい、そういうふうにすごくタスクを細分化して時間を決めて、50分でこれ書くとかいう感じでやってて、うんうん、それが達成したらやっぱ気持ちいいので、
うんうん、
そういうゲーム感覚にして楽しんでるっていうところはありますね。
なるほど。もう自分がどうやればちゃんとモチベーション維持してこうパフォーマンス出せるかってところもちゃんと考えないと、うん、ってことですよね。
はい、
それは素晴らしいですね。はい、ということなのでね、お答えになってらっしゃったもうすごい答えだったんじゃないかなと思うんですよね。
ですか。
はい、なのでこう自分の中で大事なことやっぱ楽しむっていうのはね、こうこの僕らの仕事がクリエイティブともし言うのであれば、それがなかったらねただ単に作業をやってるってところに行ってしまうので、
うん、
うん、それはやっぱりなんかやってて辛いなと思いますから、どうやれば自分が楽しめるかっていうことをね、うん、考えてもらえればいいんじゃないかなと思いました。
はい、
では、あとですね、あと、2通いただいてますのでもうちょっとお付き合いいただければと思います。ラジオネーム神の衣を羽織った仕事人さんからいただきました。こんばんは、いつも聞かせてもらってます。マナさんはウェブクリエイターボックスで掲載されている、技術実装系の記事ですが、どうやってあれだけの方法を作ってるのでしょうか。普段の仕事でこうしたらいいのではというのをやっぱりいつも考えて工夫したり改善したりということなんでしょうか。自分もウェブ制作をしていますが、必要に迫られてウェブ検索をするというのが限界で、自分でブログに上げられるようなものを考えつくなんてのは到底無理で、マナさんのアップしている量に圧倒されています。しかもデザインからワードプレスなどの話題まで、普段どれだけ仕事をされてるんだろうと毎回思っています。普段の中でノウハウを見つけるに至る方法とかがあればぜひ教えてください、ということでいただきました。この気持ちがすっごいよくどうでしょうか。
そうですね、ですね、はい、量とかで言うと私、うん、オンラインスクールでテクアカデミーっていうオンラインスクールでメンターもしていて、はいはい、生徒さんと話す機会が、はい、ちょこちょこあるんですね、
はい、
で生徒さんによってはこういうのしたいああいうのしたいってやっぱり全然違うので、
うんうん、
それに答えていくと、あ、じゃあこうしたら簡単かもとか、うん、こういうやり方もしかしたらあるかもって私の方も調べたりするんですね、
はい、
うん、そういう対話から生まれるっていうのはすごく多くあると思いますね。
なるほど、
うん、だから自分一人で考えつくっていうのは、うん、もうおっしゃってる通り到底無理で、
なるほど、
うん、誰かがこれをやりたいって言ったのに答えてたら自分にも蓄積していくとか、うんうんうん、そういうのが多いです。
あ、そういうことなんですね。
うん、
いや僕も自分でブログこう歴だけは長いんですけど、まあ、ネタを出して考えるとかっていうのってこうすごく悩むし、
うん、
簡単ではないし、
うんうん、
だから僕もマナさんどうやってんのかなってずっと思ってたんですけど、
そ
やっぱその人との対話って大事なんですね。
大事ですね。私のブログの中でも、うん、あの生徒さんに書いた記事みたいなのもたくさんありますし。
あ、そういうことなんですね、
うん、あの前そういえば質問されたやつ記事にしたからこれ読んどいてみたいな感じで。
なるほどなるほどなるほど。
ありますし、一回書いたら他の生徒さんにも見せれるので、なんか一つのリソースを自分で作り出すっていう感じですよね、うんうんうんうん、はい、そういうのもあります。
あのその中であのブログをこうやり続けるモチベーションってどこにお持ちですか？
まあもう習慣化してる感じがあるかもしれないですね。モチベーションで言うと、まあ、読んでくれたよっていう声もすごく嬉しいですし、はい、生徒さんに見せたいっていうのもありますし、
うんうん
うん、っていうよりもやっぱり習慣化してるなっていう方が強いですかね。
ではもうこう普段の中でもこれを記事にしようとか、その生徒さんとお話をされてて、あ、これをこう記事にしてあげたら伝わりやすいし他の人にも伝わるかなっていうのがもうずっとこう習慣の中の回路になってるってことですね。
なってますね、はい、で月に1回あの今月読んだ本みたいなのを紹介するの
が、あ、上げてらっしゃいますね。
はい、ありまして、あれもあるので本をずっと読み続けてるっていうのもあります。
あ、なるほど。本を読んだから上げてるけども、はい、あれをやるためにも本を読んどこうみたいなのです、
ね、そうです、両方ありますね。
なるほどなるほど、はい、まあ、自分へのプレッシャー的にも
そうですそうです
その習慣を作るっていうのがこうみんな苦労するとこですけども、まあ、なんかそれをやっぱり習慣にしてると強いっていうのは今の聞いてすごく感じるとこですね。
そうですね、
はい、あ、そういう意味で言うとポッドキャストってマナさんは更新頻度とか配信頻度かって決めてらっしゃるんですか？は
い、あ、なんか週1ですかね、うん、毎週金曜日です。
あ、そうなのか、そうか、はい、いや、なんかこう僕始まってしばらくしてから全部バックあの聞き直したので、でなんか自分が気に入ったところって何回か聞いてこう移動中とかに聞いてるので、
ありがとうございます。
なんかふとこれ どのくらいのタイミングでやってるのか、ゲストさんもすげえ来てるしなと思いながら見てたんででもあれもじゃあ同じようにもう自分の中でルーティンになって
そうですね、そうですね。
なるほど、分かりました、はい、ではおはがき最後の方ですね、ラジオネーム泉さんからいただきました。名村さん、マナさん、こんばんは。泉と言います。
こんばんは。
マナさんのポッドキャストは始まった当時から全部聞かせていただいています。名村さんは喋るのが本職だったから分かるのですが、マナさんもトークがとても上手だなと思っています。ほら、やっぱりどうだよね。いやいや、僕も思うもん。マナさんは喋る技術とかってどうやって身につけたり練習したりしたのか、ぜひ聞きたいですということでいただきました。
いやー、でもそうやって言ってもらえるんだったら本当に嬉しいです。もう自信はないので。
え、そうなんですか？
ないですよ
そうですか？
まあでも話すのは好きなので、本当に全然知らない人とでも普通に話せちゃうタイプなんですね、うん、
はいはいはい、
うん、初めましてのその辺の人とでも 1時間ぐらい普通に話せるタイプなのです
ごい、僕なんかより全然すごいですよ。
いやいやいや、あの、ま、それなんでかって言ったらショップ店員を結構やってたんですね。
あ、うん、なるほど。
ウェブの仕事の前、はい、アパレルで、
あ、なるほど、
はい、ギャル服屋とかでもいましたし
あ、そうなんだ
そうなんです、そうなんです、っていうのもありますし、
うんうん、
うんですかね。あと、まあ、ナレーションを昔ちょこっとだけ、うん、本当に、うん、YouTube のここの部分だけ言ってよみたいな、ま、誰もいなかったんでしょうね、はい、なんかそこに私がいたからみたいな感じで、はい、指名されてナレーションをしたっていうのが何回かあって、
うんうん、
それがなんかできたので、
うん、
あ、できるんだなっていうのはなんとなく自分で思ってました。
いやー、でも普通にポッドキャスト、いやいや、あの上手だと思いますよ。
いやいや、もう本当にあの私の方のねポッドキャストでも名村さんに相談乗ってもらいましたけど
、はいはいはい、
一人喋りがまだまだちょっと苦手で、
うんうん、
対話だったら今言ったみたいに本当知らない人がゲストでも全然喋れるんですけど、
うん、
一人がねなんか孤独になっちゃうんですよね。
あ、まあ、それは分からんでもないですけどね、一人で喋るっていうのはね、あの僕も今日みたいにあのゲストの方来ていただいたらねこうやって掛け合いができるから、それはもちろん全然喋りやすいですけど、うん、普段はまあ一人で喋ってるわけですからね、こう、うん、なんとなくこうね収録してるところでポツンって一人で喋ってんなって、こう我に返るとちょっとやってらんなくなるんでそれやめる
そうやると辛くなるので、そういうひとときがあるんですね
いや、ふと我に返るときがありますからね。あの普段はあれ本当にあの配信をする1時間前とかに撮ってるので、夜中のもう夜中というかもうね10時ぐらいに収録を一人でしてるので、
すごいですよね、うん、なんか先ほど伺ったんですけど、撮ってもうちょっと編集っていうほどの編集もせずそのままアップしてみたいな流れ作業でやっちゃってるっていうことですもんね。
あの、もう楽したいんですよ僕本当にめんどくさがり屋なので
大変ですよね、
はい、なのでいやいや、だから世の中の YouTuber さんであるとかもう編集すっごいやってらっしゃる方とか聞く、うん、もう見るとですねもう尊敬しかないですもんね。
YouTuber はすごいですよ本当に、
うん、もう絶対無理です、
ね、絶対無理、私も ちょっとやってたんですけどね、もう更新しなくなっちゃいました、はい、申し訳ない。
いやあれは本当になんかもう時間が溶けていくなって気もしたのです
ごいですよね。
なるほど。でもまあ僕も普段、さっきね、あのマナさんもおっしゃったみたいに、マナさんのところにゲストに出た時にこういう風に喋ってみてはどうですかってことをね、ちょっとお話をさせていただいたんですけども、喋る技術ってやっぱそういうところからなので、やってたからっていうのはやっぱあるんですね。
うーん、
でもあのポッドキャスト自分でなさってみてもう50回超えてますよね。50回って僕すごいと思いますけど。
いやいやいや、150回いっちゃってるじゃないですか。
あ、いや、ま、いや業界にはですね、あのもっとすごい頭のおかしい数の人がいるので僕の友人たちに。
うん、
でもどうですか、50回1年やってみて。
やってみて、あ、意外とできたなっていうのが一つありますかね。もう50回1年経たずに終わるかなとか思って、はい、出てもうネタ切れだったりとか、はい、喋るの苦手になっちゃってとか思ったんですけど、はい、意外とできたなっていうのが一つありますね、
うんうん、
で、あの他の人の番組をよく聞くようになりましたね。
あ、それはなんか、ね、ネタじゃなくてこう喋りであるとか、
あ、そうですね、
そういったところも聞いてみようみたいな、
ネタもですし喋りもやっぱ人気な、うんうん、あの番組っていうのは、あ、こういうのがあるから人気なんだなっていうポイントがありますし、
うんうんうん
うん、で聞いててあんまり楽しくないなっていうのはやっぱ、ね、それなりだったりしますし、
ドキッとするけど
いや違います、ナナさんのもずっと聞いてますんで。
ありがとうございます、うん、言わせた感がすごかった
けど、ね、そんなことないですけど、うん、
なるほど、
ね、勉強になります。
あの一時、駆け出しちゃんが出てらっしゃったじゃないですか。
あ、そうですね、はい、
はい、あの掛け合いも僕もなんか微笑ましい会話だなと思ってこうなんかもうお父さんが会話を聞いてるような感じで僕聞いてたんですけどなんかお姉さんと妹が喋ってるみたいな感じで聞いてたんですけど駆け出しちゃんとの掛け合いっていうのはやっぱりやりやすかったんですか、っていうか番組としてはどうだったんですかね。
そうですね、楽しくできましたが、駆け出しちゃんが本当に緊張しいなので、最初の方は、はいはい、もしかしたら聞いてる方もね、緊張してるなっていうのが伝わったかもしれないんですけど、もうそれをなるべく私の方がですね、緊張しないようにしないようにっていう感じでやっていたので、うんうんうん、まあ、なんとか楽しさが、うんうん、伝わったんじゃないかなと思うんですけど、いかがですかね、
うん、いやなんかもうものすごい緊張してんだろうなと思いましたね
そうなんですよね。
でももう何回もやってるのにまだこんなに緊張するのかって、だって知ってる人とやってるはずなのにと思ってて
ね、あのアドリブに弱いとかいうのもあるみたいなんですけど、まあそれがあって、彼女もあの自分の番組、うん、
ボイシーですよね。
そうです、そうです、ボイシーを始めて、はい、もう練習がてらっていう感じで、うん、でもそういう第一歩にこう貢献できたのかなとも思いましたし、うん、よかったなと思います。
はい、ということでね、泉さんからいただいたおはがきについてですけども、こういろんなことを過去経験して喋ってたっていうのもあると思うんですけど、やっぱりでも50回続けるとね、それはそれで練習にもなりますからね。はい、あの今日一つのテーマだったようにまずやってみようということでね、はい、泉さんもし喋るのが苦手だったらもうとりあえず喋ってみようと、
はい、
なんだったらポッドキャストで始めてみようということが、はい、いいんじゃないかなと思いますね
はい、
はい、ということで本日たくさんのおはがきをいただきました。もうすごい長い時間ね、マナさん拘束してしまったんですけども、今日いっぱい本当にありがとうございました。またぜひねゲストに遊びに来ていただけたらなと思うんですけども、マナさん今日参加していただいていかがでしたでしょうか。
いや楽しかったです。なんかすごくたくさんおはがき来てるっていうのは伺ってたので、
はい、
どんなもんかなと思ったら思ってた以上来ててこれ大丈夫かなと思ったんですけど、まあ、すごく楽しく、はいはい、お答えできたかなと思います。ありがとうございました。
はい、何か最後マナさん、あの告知とかあれば言っていただければと思いますが、いかがでしょうか。
はい、じゃ あそうですね、あのお話の中でもちょこちょこ出てたんですが、私の方もポッドキャストをやってまして、うん、マナのウェブクリエイターカフェという名前で、やっております。毎週金曜日更新してますので、よかったら聞いてみてください。
はい、ということで、今週はですね、ウェブクリエイターボックスからマナさんに来ていただきました。本当に今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、というわけで、マナさんの回だったんですけども、皆さんいかがだったでしょうか。2週間にわたっていろんなお話を聞かせていただきました。でその前にも2週間野島さんにもお越しいただいてね、なんだかんだ4週間ゲスト回という形で続いてたんですけども、ほんといろんな話をね聞かせていただいてですね、片や声優さんとしてのクリエイティブ、そしてマナさんのように今もね、あの本を書いたり自分でもいろんなブログで発信をされたりするという方、そしてまあデザインであり、実際の実装もされるというような方々なのでね、僕とはやっぱりちょっと毛色が違うということで、そういった方々の話を聞くというのはね、僕が一番役得だったんじゃないかなと思っておりますけどもね。でその今週あの先週までねゲストに来ていただきましたマナさんですけども、今年2023年3月1日に本を出版されていらっしゃいます。 一冊で全て身につく JavaScript 入門講座という本なんですけども、こちらをこの番組から5名様にプレゼントさせていただければなと思っております。このポッドキャストを紹介しているブログ、ウェブディレクションやってますブログの前回と今回の放送回にプレゼント申し込みのフォームを作っておりますので、そちらからお申し込みをいただければなと思っております。メールアドレスだけね、登録いただくようになっておりますが、当選者の方に、最終的なお送り先、そこのご連絡をさせていただくというために、そのメールの項目はつけていますけども、それ以外には一切使いませんのでね、ぜひ本が欲しいよという方応募いただければなと思っております。で、今後のですねゲスト回のご紹介です。まあゲスト続いたんですけど、まだね来ていただけますからね。2023年8月25日ということで、イラストレーターの北澤直樹さんにお越しいただくことになっております。先ほどもちょっとお話をしましたね、野島さんと一緒に朝までいられ2という番組に、一緒にご出演をされてらっしゃったイラストレーターの方なんですけども、イラストレーターとしてですねどんな風な活動をされてるのかとか、まあ、いろいろお話を聞けるなと思っております。おはがきもいただいておりますけども、まだまだ募集しておりますので、ぜひお送りいただければなと思っております。そして1ヶ月後ぐらいですけども、2023年9月22日の放送の時にウェブディレクターの徳里さんにお越しいただけることになっております。徳里さんは2022年の9月16日にですねこの番組のゲストに来ていただいておりますけども、1年ぶりのゲストということでね、またいろんなお話を聞かせていただければなと思っておりますので、徳里さんへのおはがき、疑問質問などもオープン、受け付けておりますので、ぜひお送りいただければなと思っております。で、あとナムラの出演イベントということなんですけども、8月の26日には鳥取でリアルのイベントをさせていただきます。で、告知が開始されましたけども、9月9日の土曜日には名古屋でダブキャンというイベントですね、 WCAN ということで、ダブキャンと読むんですけども、こちらのイベントでこれからのウェブディレクターに求められること、2023年ウェブディレクターの棚卸しというイベントですね。これもリアルのイベントですけども、いろんな、まあ、ディレクターについて僕が考えていること、感じていること、そしてこれからどういうふうに仕事をしていけばいいんだっけっていう話をね、その中で60分リアルセミナー久しぶりですけどもさせていただくことになっておりますので、ぜひお越しいただける方は来ていただければなと思っております。で、10月にはですね演劇メソッドを使ったコミュニケーションスキルアップセミナーということでね、一番最初はそれこそ発声であるとか、あとは立ち姿がどうしようかとかですね、あとコミュニケーションということで言うならば、相手に声をかける、そして、その相手からの言葉、それをどのように受け止めるのか、そういうことをですね実際のワークショップを使った、セミナーをさせていただくつもりでおりますので、もしお時間がある方いらっしゃればぜひとも お越しいただければなと思っております。ということで、この番組では皆さんからのお便りたくさんお待ちしております。ウェブ上のおはがき投稿フォーム、ナムラのツイッターアカウントへの DM からラジオネームをつけてお送りください。このラジオはあまり重たい内容ではなく、朝や昼や夜に何かをしながら聞いていただければ、ウェブディレクションについてちょっとしたヒントになるような放送をしています。面白かった仕事のヒントがあったという方はぜひ SNS でシェアをお願いいたします。 Apple Podcast や Spotify などの配信プラットフォームでお聞きの方はこの番組のご登録、また Apple Podcast でお聞きの方は高評価をいただけると嬉しいです。というところで、あっという間にお時間でした。お相手の村真嗣でした。来週も絶対チューニングしろよ。バイバイ。
最近うちの会社でリスキリングって言い出してて、研修多いんだよね。
わかるわかる、うちの会社も同じ。
データの重要性はわかるんだけど、ウェブ戦略にどう落とし込めばいいものかがわからないんだよね。
それならサービシンクに行ってみたら？不動産業界特化のウェブ制作会社、不動産に関わるデータ解析からウェブ戦略まで全部任せられるよ。
それはすぐに連絡してみるよ。
不動産業界のウェブ戦略立案なら全てお任せください。
株式会社サービシンク。